ご神君、一つ。信心して見かけのなき時は、これぞ不思議なることぞ。打てば響くおかげの受けられるのがお道の信心です。私は初めてお願いに参ってくる信者に、必ずおかげの印が見えてくるから一心にすがってこいと申します。ところが大概の人が後の信心が続きません。後の信心が続きませんと、まあそれは神様におすがりして神様の印が見える、弦が見える、いわゆる私どもにとって願い事が叶うといったような都合のよいことになってくる。そこに神様のお働きを感じさせていただく。しかしそこから後の信心がなかなか続かないというわけですね。まあ、私ども、まあ、普通の氏子にしてみれば、その願い事が叶えばそれでいいわけですからね。それ以上のことを求めようとしない。本当は神様は真の助かり、それこそ今かりそめの一時的な助かりではなく、未来永劫を助かっていけれる助かりを渡したいと神様は願っておられる。しかし人間は一時的な今の難儀から、まあ、何と言いましょうかね、難儀が取り除かれるというのか、難儀から逃れられたらそれでよいといったような一時的な買い染めの助かりしか求めていないのが大概ですね。真の助かりを求めてとか、真実の生き方を求めてとかいう人たちはまあ少ないですね。まあもっとも私もそういうものを求めていたわけではありませんからね。しかし人間が真実助かっていくということにおいては、私どもの心が育っていかなければならない。その心が育つことのためにはどういう心になればよいのか、どういうふうにして稽古をして育てていくのか、そういうことをこれは教えてもらわなければわかりませんね。自分で、あ、これは神様の働きだとか、これは本当は喜ぶべきところなんだといったような神様のお働きであるにしろ、それが神様のお働きですよと教えてもらわなければ、誰か見本手本を示してくださって、なるほどそういうものかと、まあやはり教えてもらわなければわからないものですね。どういう心になればよいのか、どういう信心をすればよいのか、いかにして心を育てていくのか、これはやはり教えをいただかなければわかりません。ですからまず心を育てるということの前に教えを聞く。日産、そして調教、まあ教長とも言われますね。まあどちらもどちらがどうかよくわかりませんが、調教、教えを聞くということですね。そして心の行に取り組むということになりますが、と同時にただ教えを聞いて行じるだけではなかなか続きません。そこに神様のお働きをいただくということが目の前に、あ、なるほど、この教えを行じてよかったな、教えを守って、そしたらそこに神様のお働きが、まあ何と言いましょうかね、ご褒美をくださるような感じでしょうかね、いわゆる手応えがある、はあ、この教えを行じてよかったな、黙って納めてよかったな、腹を立てずによかったなといったような、その教えを行じたことによって、まあそこにちょっとした喜びというのでしょうか、を神様が授けてくださるという働きがありますね。そういう働きをいただかないならば、いくら教えを例えば黙って納めた、 納めたけれども何にもならなかったといったようなことでは、黙って納めた甲斐がないということになりましょうかね。成り行きを大切にしたけれども何も起こらなかったといったようなことでは、なんだ、成り行きを大切にしても何もないじゃないか、黙って納めても何でもないじゃないか、もうそんなのはやめたということになってしまいますから、黙って納めたら黙って納めたで、ああよかった、成り行きを大切にしたら大切にしたで、ああよかった、やっぱり成り行きを大切にするのは間違いないな、泥の心になる、泥の心を精進するのは間違いないな、といったような神様の、まあ神様が手応えを与えてくださる、その手応えをいただきながら初めて信心の稽古が段を重ねていくことができるということになりましょうかね。ですからこの教えをいただき、まあ聞くということでしょうね、読むということでもありましょうか、その教えに触れ、そしてそれを行じる、でそしてそこにまた神様のお働きをいただいていく、その神様のお働きを感じるということですね。それらが相まって信心が進んでいくということが、ここで述べられている後の信心が続きませんという、その後の信心の範疇に入るのでしょうね。その中でも今朝いただきますのは、今を喜ぶという信心ですね。この今を喜ぶ、どうして今が喜べれるか、なぜ今が喜べれるのか、それは今神様のお働きをいただいている、神様のおかばいの中にある、神様のお守りをいただいているというような、その神様のお働きを感じる、実感するからこそ今が喜べれるということになりましょうね。何かいいことがあったから、もちろんいいことがあった、あ、神様のおかげをいただいているな、神様が守ってくださっているなというものを実感する、そこにやはり喜びがいただけれる。もし私どもの願い事が一つも叶わない、右となっても左、右と願えば左、左と願えば右となるような、まあ何と言いましょうかね、ちぐはぐなことになってくる。たとえちぐはぐなことになってきたとしても、それが私どもだけの思いであれば、なんでこんなことになるんだということになりましょうけれども、いや、これも神様のお働きに違いない、神様がもっと大きな願いがあっての今なのだ、私の願いは叶っていないけれども、もっと大きな神様の先を見越しての願いが叶って成就していっているのだと、そこに神様のお働きを実感として感じることができたならば、たとえ願い通りにならなくても、そこに喜びの心が湧いてくるものですね。あ、これも神様のお働きだ、お働きに違いないと実感できるから、そこに喜びが湧いてくる。ですから今を喜ぶという信心、それは今まさに神様のお働きを感じるという信心でもありましょうね。その神様のお働きを感じるという信心にもいくつかありましょうけれども、昨日申しましたように、それこそあの人に会いたいと思っていたら、あの人が向こうからやってきていた、あの人に会いたいなと思って電車に乗ったら、向こうから向こうの方にその人がまあ乗っていたというのでしょうか、車で言えば、ああ会いたいなと思ったら、ああすれ違ったとか、まあなんとかですね、信号で並んだとか、まあいろいろありましょうけれども、いかにも偶然と思えるようなことの中に神様のお働きを、いやそれは偶然ではないわけですから、本当は神様のお働きであるわけですから、そういう成り行き、出来事の中に神様のお働きを感じるという感じ方と、もう一つ、師匠これは独自かもしれませんね、神様からお知らせをいただくということがありますね。私もそれこそお夢をいただいたり、 ご神願をいただいたり、まあいろいろそういう神様からのお知らせをいただくことによって神様を実感として感じていく、神様のお働きを感じていくということがありますね。ですから神様からお知らせをいただくということは、神様を実感した生活をするということにおいても大変有効だということですね。ただ神様がおっしゃられたその願い、いわばお知らせ通りにことがなったとかならないとか、神様のお知らせ通りに相場が上がったとか上がらないとか、そういうことではありませんね。師匠はそれこそ神様のお知らせは嘘でもありがたいとおっしゃっておられましたから、神様とて嘘をつかれるようなこともある、まあからかわれるようなことがあるのかもしれませんね。それでも神様からお知らせをいただくということはありがたいことです。それは神様を実感することができるから、神様を感じることができるからですね。とただ神様のお知らせをいただく、そのいただき方の解釈の違いがいろいろありますね。師匠はある時、もうその時点でおっしゃっておられたことが、三十数年前にある時神様からお知らせをいただいたと。数人の人たちが一直線上に一線上に並んでいる、まああれはスタートラインということだっただろうと後々述懐しておられますが、そのスタートラインということが、そのまあ言葉がですね思い浮かばなかったから一線上に並んでいると表現したけれども、あれはスタートラインということだっただろうと、まあ運動会なんかでスタートラインに並びますね。そして神様が日本一を目指せとお知らせをくださったと、そのスタートラインに並んでですね。でもどういう日本一にを目指せばよいのかは、まあそこまではおっしゃらなかったと。で自分としてはまあいろいろな教会の先生とかもおられたらしいですけれども、だからある人は教会の先生ですから日本一の教会になろうと思われたのかもしれません。商売人で言えば日本一の商売人、日本一のお金持ちになろうというようなことがあったのかもしれませんけれども、師匠は自らの心に感じられたこと、それはそうだ、私は日本一ありがたい私になろうと、そこに焦点を置いた、これが良かったとおっしゃっておられましたね。その何の日本一になるか、金持ちの日本一になるか、商売の日本一であったり教会の日本一であったり、いろいろな日本一があるわけですけれども、師匠はありがたいという意味において日本一の私になろうと、そこに焦点を定めた、これが良かった、その焦点の定めようが、まあ、正解だったというわけですねとお話しくださったことがあります。そしてその三十数年経って、そのいわゆる教祖百年祭、その時のまたお知らせに神様から白線をいただいたと。白線ですね、昨日も申します、一昨日でしたか昨日でしたか、白線をいただいた。そしてさあ、ああこれからいよいよ広がりに広がっていくな、まあこれは教会も教会になっておられますから教会のご比例ということでしょうかね、いよいよこれから広がりに広がっていくなと思った。そしたら思った瞬間、神様がその白線をくるっとひっくり返された、まあ いわゆる白線を逆さに見るや富士の山ですね、いわゆる先すぼりになるっていうわけですね。まあ先すぼりといえば先すぼり、富士山といえば富士山を と、まあ、神様がひっくり返して見せてくださったと。さあここですね、ここの頂きようがいろいろ分かります。ある人はそのことを、師匠がそれこそこれから広がりに広がるなと思っておられたら、くるっとひっくり返されて、まあだから、あ、これからは、いや、そうじゃなかった、これからは先すぼりになるぞというお知らせだったといただいておられた方もおられますね。まあその当時はそうではなかったけれども、それから何十年か経って教会がご比例は落ちてきた、まあいわゆる先すぼりになってきたわけですかね。ですから、あの時の白線を逆さに見るや藤の山のお知らせは、教会のご比例が落ちるという、そういうお知らせだったのだといただいた方もおられます。まあいただいておられる方もおられるのでしょうね。しかし師匠がいただかれたのはそうではなかったと思いますね。もし教会のご比例が先つぼりになるというのであれば、神様が最初から逆さまの白線のお知らせをいただいて与えておられるはずですからね。それこそこれからは先つぼりになるぞと最初から教えておられると思いますね。しかし最初に白線を見せられた師匠の心の中に、ああこれからはいよいよ広がりに広がるなと思わせられた、ここがミソですね。その白線を見せて、ここから広がりに広がるなという心が師匠の心の中に湧いてこられた、これが神様の、まあ目論みではないでしょうかね。一旦ここから広がりに広がるぞということを見せておきながら、そしてそれをひっくり返された、私がいただきますには、あ、これは神様がこれからいよいよ広がりに広がる、そのためにはひっくり返して、それこそもう一度富士山を目指せといったようなことを、まあおっしゃせくださったのだろうと、私はそう感じますね。師匠が広がりに広がるぞ、いや違うぞ、先つぼりになるぞと、神様がそれを否定されたのではない、広がりに広がるぞ、そうだ広がりに広がる、それならばこういう信心をせよと悪戦をひっくり返して見せられた、いわばいよいよ広がりに広がるためには、そのためには改めて日本一を目指す信心をせよと神様がお示しくださったと見るのが、師匠と神様とのまあやりとりというのでしょうかね。それまでの関わり合いの中からはそう感じますね。その三十数年前とおっしゃっておられましたが、その当時ですね、日本一を目指せと、何の日本一を目指せかは神様はおっしゃらなかった。そこに師匠は、あ、これはありがたい日本一になろうと、これは師匠が心に決められた、そしてそれが良かったと、いいところに的を置いたものだったと自ら述懐しておられた。そしてまた改めてその三十数年後ですか、いよいよ白線を見せられた、そしてそのいよいよ広がりに広がるぞ、そのためには白線をひっくり返されて、やはり改めて日本一を目指せと示された。さあ今度はどこに日本一を目指すか、これはもう師匠は日頃からおっしゃっておられた天地日月の心ということでしょうからね。それこそ天地日月の心の日本一を目指せということになるのではないでしょうかね。いわゆるそのそこに神様のお働きを実感する、神様がおっしゃってくださること、神様のお心を正しく感じ取っていくということが大切ですね。 どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。